頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
いやーね、中学校3年生の子たちは、
はい、
この10月に入ってくるとですね、
はい、
まあ、もうこれよりももっと前からいろいろ動き始めはするんでしょうけど、
はい、
やれ推薦やとか、
うんうんうん、
で受験に向けての志望校がとか、
はい、
そういう動きがどんどん高まってくる時期じゃないですか、
うんうん、
私来年どうなっとんやろなってすごくね、うん、心がざわざわするんです。
あ、高校 ね、
ね、うん、まあ、うち長男坊が今中学校2年生なんですけれども、
はい、
まあ、今の学力でどこに行くかなとか、
うん、
今の彼の特性性格でどうするかなとか、
はい、
私も彼がいわゆる長男坊なので、うん、一番最初の子なので、
うん、
想像がつかんわけですよ、
うん、
で友達の子たちが進んでる進路っていうのも、
うん、
まあ、その子に合わせた進路をその皆さんは取ってるわけですけど、
うん、
でそれがじゃあうちの子に当てはまるかと言ったら、まあ、そうでもないだろうし、
うん、
でもまたうちの長男坊にあんたどないしたいって聞いても、
うん、
まあ分からんは分からんですよね、
うんうんうん、
今の中2の子たちに君らどこの高校行きたいって言ってもさ、ってなるところもあったりするだろうから、
うん、
まあ、その辺まだね、
うん、
ぼんやりしたとこやろなとは思うんです、
うんうん、
まあ、ただですね、
うん、
選択範囲としては狭くなるであろうから、
うん、
で私自身もどんな選択肢があるのかっていうのがよくわからないから、
はい、
とりあえずちょっと早い目に動いてみようと思って、
うん、
この夏休み期間あたりからオープンスクールたるものに、
うん、
あの長男坊を連れて何度か行ってるんですね、
はい、
で何校かこう例えばですけど先輩が行ったところでここ良かったところとか、うん、ここおすすめのところとか、はたまた彼の今の学力で行くんやったらここ行けるかなどうかなとか、
うん、
で選択肢として、西神戸とかに支援学校の高校があるんですけど、
はい、
そんなとこ行ってみようかなとか、ちょっと早めに動いてみるっていうのも必要やと思ってちょろちょろ連れて行ってみてるんですね。
うーん、
全く分からんけど、
うーん、
なんか本人連れては行ったんですけど、
はい、
なんか本人もまだ全然そんな実感もないし、
うん、
なんか先輩方が確かにそこにはいるんですけど、
はい、
なんかそれになるかなどうかなっていうのも多分実感も湧いてないので、
はいはい、
本当わかんなくてですね、
はい、
なんかあの勉強するというか調べるって結構早めに動いとかへんかったらあかんなっていうのをねちょっと改めて思いました、
うん、学校の良し悪しもあるけど、
うん、
そこまでどうやって通うかとかもあるじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、
通う方法とかもね、
うん、
ございますしね、
自転車で行けるんか、
うん、
電車バス使うんか、
うん、
ね、
電車バス使うにして、
うん、
あのほんま行けるんかとか。
あ、そうやね、
うん、
そうやね。
で今はその普通に高校にじゃあ通うという選択肢で話してますけど、
はい、
いや高校に通うでなくて、うん、通信制とかね。
ああ。なるほど。
なの夜間でやったりだとか、
うん、
いろんな選択肢ってあるわけで、
はい、
じゃあそれのどれに一番当てはまりやすそうなのかとか、
うん、
そういうのも分かんなかったりするのでね、
はいはい、
なんか本当選択肢は無限大 でその中に本当どこに入るか、
うん、
どうなるんかなっていうのがものすごく今の私の中での一つの課題だったりするんです。で、まあ、それをね、まあ、中学校に入ってで、うん、先生方とお話をする中で、
うん、
ね、どんな高校がねとか話をしたら中学校の校長先生から、
はい、
私言われたことでものすごくあ、なるほどなって思ったことがあるんですけど、
はい、
校長先生としては入るのはどこでも入れるんですって、うんうん、入る思ったら入れる高校はいっぱいあるんです、
うん、
その続きで、
はい、
行けるか行けないか、
うん、
続いて通えるか通えないかっていうところが大きな分かれ道になってくるので、
はい、
その子が本当に行って楽しめるところを探していくのが必要ですよお母さんっていうのを最初に言われたことがあって、
うん、
いやもうおっしゃる通りって思いながらね、
はいはいはい、そうやね、
なんか先生方もこれまでこうたくさんの生徒さん見てこられた中で、
うん、
入学はできた、
はい、
でも1日行っただけで、
はい、
その後高校に通えなかったっていう子どもさんも正直何人もいたんですっていうふうにおっしゃってて、
うん、
でそうなったらねやっぱりそのいろんな選択肢があるんだよっていうのを分かってないと、
うん、
なかなか私自身も彼に紹介もできないし、
うん、
いろんなオープンスクールとか連れて行ったとて、
うん、
じゃあどうすんねんって話になってきたりもするので、
うん、
なんかねあの地域のそういったいろいろな情報が得られるところって必要やなっていうのはすごく思ったことなんですね。
なるほどね、
まあ、ということでね、
はい、
あの私ちょっとその情報を知るための方法として、
はい、
私がこれまでに使ったものをちょっと今日はご紹介しようかと思うんですが、
はい、
なんかあっちこっち行くのも大変だったりするじゃないですか、
はいはい、
もちろん行って話を聞くっていうのは大事なんですよ、
はい、
で講演会とかがあってそこに行ってどんなものがあるよっていうのを教えてもらった機会とかもあったんですけど、
はい、
まあ、一番手軽でいいのは、
はい、
オンラインで、
はい、
各地域の内容とか、
うん、
どんな選択肢があるよっていうのを教えてくれる勉強会があるんですね、
はいはいはい、
あのリタリコっていう会社の、
うんうん、
リタリコっていろんななんかねリタリコの子供さんの年齢に合わせた、
う
ん、なんか部門がたくさんあるんですけど、
はい、
その中のライフっていう部門というかな、
はい、
セクションがあるんです、
はい、
でそのリタリコライフというところで発達障害勉強会っていうのがありまして、
はい、
その中でまたテーマがいっぱい分かれてて、
はい、
例えば子どもの自立に関する記事とか、
はいはい、
不登校の原因とは何か対応とはどうしたらいいかとか、
うん、
またそこで目次がいっぱいあるわけですよ、
はい、
でその中で地域に合わせた内容を提示しますよっていうページがあって、
うん、
そこで選んでいただくとねなんかその子どもの学校進学に関連する情報とかが提示されてる勉強会、
はい、
たくさん出てくるんです、
はいはい、
で兵庫県私ちょっと今選んでみたらですねどんなものがあるかというと、はい、中学高校の選択と今からできる準備、
うん、
とか全国版で、グレーゾーン発達障害のあるこの小学校入学について、
はいはい、
全国版で支援級卒業後の進路についてとかね、
うん、
なんかいろんなこれまたテーマがたくさんあるんです、
はい、
でそれぞれね、ちょっと先の予約のものであったりとか、
うん、
だいたいオンラインですので、
うん、
まあ、全国版予約することもできるし、
うん、
地域版を予約することもできるで、
うん、
なおかつ無料なんです。
うーん、
なのでこれね結構私活用してたのでちょっとおすすめをしようかなと思います。
オンラインでできるってのは大きいですね。
ほんとね、
うん、
だから、これもちょうどコロナ禍でなかなか外に皆さん出られないっていう時に、
うん、
オンライン一気に広まったじゃないですか、
はいはい、
その中でもなんか一気にぐーっと話題に上がってきたりだとか、
うん、
皆さんの私の身の回りでも使ってる方いっぱいいらっしゃったりとか、
うん、
なんかそのオンラインでっていうところの需要が高まった時に、
うん、
なんか本当伸び率がすごかった会社だと思うんです。でその中でこれまでね地域別じゃなかったんです。全国版でなんかその中学校高校の選択とか出てたんですけど、
うん、
多分ニーズが高まったんでしょうね。地域版に変わったんです途中からね。
うん、
で兵庫県のとかいう状況が出てきてるので、
はい、
なんかもうこれはね、
はい、
みんなの声が集まってこの部門ができてるから
う
もう利用しない手はないと思います。
まあそうですよね。
うん、うん、で実際私これまでに何回か聞いたことがあるんです、
はい、
でそうそう一回聞いたんですけど、
はい、
途中で寝ちゃって
寝ちゃった
もうね、うん、人の話聞くのしんどなってきてね、
うん、
寝ちゃって、
うん、
でもオンラインで顔を出さずとも聞ける状態だったから、
うん、
まあ、すいませんちょっとそのまま甘えて寝ましたけどでも2回目3回目聞こうと思っても、
はい、
例えばその説明会が同じようなものがずっと続いていくので 違う曜日のものをもう一回予約したら聞けるんです。
あ、はいはい、
なので、うん、ちょっと聞き逃したはもうこれがないんじゃないかっていうんじゃなくって、うん、何回でも見ようと思ったら見れるので、うん、そこの部分の安心感もあって私はよりおすすめをしたい。
でも同じところで寝るんでしょ
かもしらん
、まあ、そんなことはないでしょうけどね
なんかね、やっぱりちょっと自分の中で知ってること知らないことってあるじゃないですか、はいはいはい、知ってることは聞いててもふんふんって思うんですけど、はい、知らないことになってくると、はい、理解しようとするところで脳みそが疲れるんですよ。
あ、なるほどな。
だからあ、そうなんや、ふんふん言ってこの意識が遠のいていったっていうね。
もう要は僕なんか白チュームに襲われますけどね
襲われますね。
襲われますね。
疲れピークの時なんかね、よくね、
もう人の話聞いとってもなんかあれ、え、今何の話しとったかなとか
あるよ、あるある、わかるわかる。ちょっとなんか目つぶってるような感があったら、
はい、
起こしてねってやつですね。そう、あのオンラインやから起こされることもなかったです。
あ、
で実際ね、この例えばですけど、私がこの時見た、はい、中学高校の選択と今からできる準備っていうので言うと、はい、やっぱりその高校進学にあたって、うん、どんな高校があるのか、
うん、
普通に通常の高校、全日制の高校もあるし、
はい、
なんか夜間とかで全日じゃなくて、はい、時間が決まってここに行きますよっていう高校もあるし、
うん、
通信制もあるし、
うん、
通信制も今本当ね、そのオンラインっていうのがもう発展してるので、
はい、
なんか学校に実際通うのって週に1回やとか、
はいはい、
そんな学校もあったりするしね、
はい、
でまた、通信制とその登校制を選べる学校っていうのもあったりとかするんです、
うん、
なのでいろんなスタイルがあるっていうのをまずそこで知ったんですけど、
はい、
じゃあそのどんな学校があるのか、
うん、
それこそ全国版で言うとこういう枠組みありますよって言われても、うん、じゃあ自分の地域ではどういう名前のどんな高校が近くにあって、
うん、
そこやったら通えるんか通われへんのかって一番大事なところになってくるんですが、
うん、
でそれを地域版ではいくつか例を挙げて教えてくださるんで、
うん、
あ、なんやそんな高校あるんや、知らんかった、へーとか、
うん、
いうのが知れたりする、
うん、
なんか本当にいいツールでした。
なるほどな。
でこの勉強会、今私がご紹介したのがその高校に関連する話だったりしたんですけれども、
はい、
それ以外に例えばもう少し先、今度高校卒業してから の, 進路の選択方法とか、
はい、
そういったところまでね、いろいろこう年齢に合わせて勉強会ってたくさん用意されてたりするので、
うん、
もっと小さな低年齢のね、例えば小学校に入学するためにはどうするか、はい、何が必要かとか、そんなための準備、心得とか、
なるほどな、
そんな感じのね、勉強会もいろいろあったりするんで、
これいきなりは無理やな。やっぱりこう何、子供さんが小さい時からそういうのになるとかへんかったら ね、
ね、
ちょっとこう参加するのにも敷居が高くてな。
あ、でもね、オンラインだから、
オンラインオンライン
だから余計に顔が見えないから、
うん、はあ、
ちょっとグレーゾーンで悩んでるんだけどどうだろうっていう方でも参加しやすいと思います、
はあ、なるほどな。いや、だからそのな、
うん、
そのオンラインで参加するっていうことに対してもよ、オンラインで参加するから逆になんかこう敷居が高なってまうようなこともあるんかなと思って、
出会える方が安心かもしれないですね。
そう、もう生だけじゃなくてな、
うんうん
うん
うん、
そういうオンラインでもあんねんでいうっていうのを知っとってもらってね、
うん、
そういうのにも慣れてもらうといいのかなと思いました。
まあ、身近にね、そうやって相談できる相手がいらっしゃるとか、まあ、例えばその会社からね、はい、講演会全国に出てらっしゃるのもあったりすると思うんです、
はい、
地域の方がその講演会でその会社の方呼んだりっていう、実際にミキでもあったんですけどね、
うん、
リタリコの方をお呼びして講演会、うんうん
うん、はい、
まあ、そういう機会が近くにあればまたお知らせします、
はい、
うん、ね、ということでまた皆さんぜひこんな情報を、ね、探してみたいと思われる方いらっしゃったら、
はい、
リタリコという会社のライフまで入れてもらって、検索のところにリタリコライフ勉強会とか、このあたり入れたら確実に出てきますんで、
はい、
ぜひ探してみてください。
探してみてください。
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。